デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは森岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、10月に入りました。
はい、入りましたね。
このようなお便りが届いております。
はい、ありがとうございます。
いつも楽しく興味深く聞いていますたまにある脱線したお話も楽しいです
たまにかな
結構ありますよね
結構あるね、うん、
歯科に限らず医療でセカンドオピニオンという言葉、うん、最近よく耳にします。でもかかりつけのお医者さんとは別の意見を求めるとなると億劫に思ってしまいます。新しい先生には何と伝えて意見や診察を求めればいいのでしょう、うん、信頼のおける病院とはどんなところなのでしょう。結局セカンドオピニオンは実行できずにいます。アドバイスをお願いします。
そうですか。
50代女性の方ですね。
まずセカンドオピニオンっていうのは、はい、基本的には今かかってる先生からデータをすべてもらって、それを持ってそのセカンドオピニオンを受けたい病院に持っていくのがセカンドオピニオンなんですよ。基本はそれが本当のセカンドオピニオンで、うん、おそらくそういうデータを持っていかないでただ行くのはそれはセカンドオピニオンじゃないですね。
でもデータってどうやってもらえるんですか？
今はだって CD に焼いたりたくさんそういうメディアがありますから、それに焼いてもらって、うん、それを持っていけばいいだけですよ。でもちろん、そのかかりつけの先生の診断とかそういうのは全部全て文書で先生書いてくれますから。
へえ。でもなんかそういうのってその先生に対して失礼な気が
します
。
いや全然失礼じゃないですよ。書いて逆にそれを失礼だって思うんだったらば、うん、その先生じゃないところに行った方がいいんじゃないですか。例えばうちでもありますけど、うん、僕はもしそういう話が来たらば書いて渡してどうぞ受けてください。でうちにもそういう方来ます。でただ基本的にはそういうセカンドオピニオンで来た方には、僕は自分のところで治療したいって言ってもそれは受け入れてないんですよ。
あ、もう
だってセカンドオピニオンですもん。セカンドオピニオンだからあくまでもこういうふうな、自分はこういうふうに思ってますよって言ってるだけで、うん、その先生とよく話してもらえればいいだけの話で、
うん、
うん、だからなんていうのかな、相談するところではないっていうか相談する機会ではないんですよね、セカンドオピニオンっていうのは。例えばご自分が思ってる治療と、うん、あるいは治療方針と違うからっていう話を聞いてくださいっていうことじゃないんですよ。セカンドオピニオンですからね、あくまでも、
うん、
だからデータがないことには無理じゃないですか。またそこでデータを取るために診察するんだったらそれはね、また違う話だから、うん、だからあくまでもセカンドオピニオンというのはかかりつけの先生から診断とかそういう全てデータをもらって、そのデータを持って他の病院に行ってその先生とお話をするっていうことであって、だからわざわざそのこの方がね心配しているようなその新しい先生に何か喋んなくちゃないかというとそれはないわけですよ。セカンドオピニオンをしたいだけですから、
うん、
そのデータを持っていけばもうその先生は分かるわけでっていうことですよ。
でそこ の、うん、違う先生からお話を聞いて、う
ん、でまた元に戻ればいいんですよ。
なるほど。
そして、こうでしたよっていう話をすればいいんであって、うん、それでご自分がどうするかってことを決めればいいんですよね、うん、だから、うん、相談するなんていうかな、よろず相談じゃないんですけど、うん、自分がちょっと困ってるからどうのこうのっていうのではないんですね、セカンドオピニオンっていうのは、うん、あくまでも前向きなことなので、
うん
うん、だって先生によっては考え方が違うし、いわゆる見立てが違って当たり前だと思うんですよね。でその中でご自分が自分に合うのはどれかっていうのを選べばいいだけの話なので、
例えば A の病院でこれは抜くしかないですねって言われて、うんうんね、でも抜くのは嫌だなと思って、
ったらばその先生にお話をして、うん、じゃあセカンドオピニオン受けたいですと、
うん、
なのでデータを揃えてもらえますかってお話すればいいだけの話で、
でそれを持って
B の病院に行って
やっぱりこれは抜くしかないですねっ て、
うん、って言ったら戻ればいいだけの話。
なるほど、
うん、だからそこに例えばなんか言いづらいとか、うん、そんなこと言ったら先生気悪くするんじゃねえかとかって、
うん、そうなんか信用してないのかなとか、
いやいや だからそこはちゃんとセカンドオピニオンを受けたいですってちゃんと言えばいいんですよ。
う
ん、でセカンドオピニオンを受けることに対して、なんでこの人受けんのっていうふうに思う先生はだったらば、うん、その先生じゃないとこに行った方がいいですよね。
あーなるほどね、うん、だってもうくら替えってことですね。セカンドオピニオンではなく、
いや、そう、その嫌だって言われたらねまあ嫌だっていう先生いないと思いますけどね。
そうなんですね。ちょっとね、あのセカンドオピニオン、勇気がいるなと思う、患者側として。
だから、特に日本の場合はその先生に対してその、ね、
身を預けるみたいな部分がありますもんね。
それは分かるんですけど、先生に全てをお任せしますって、お任せするんだったら本当に任せてくれるんだったらいいんですけど、そうじゃない場合がほとんどなわけですよ。あくまでも選択するのは患者さんご自身なので。
なるほどね。
ね、だから、その選択する幅は広い方がいいですよね。
そうですね、
でその中で自分が選べるものを選べばいいんであって、っていうのがセカンドオピニオンの目的なので。ただだから勘違いされるのがね、相談というかいわゆる相談になってたらば、それはセカンドオピニオンじゃないですよね。
なるほど。きちんとセカンドオピニオンを受けたいんですと言えば、
まず主治医の先生に、かかりつけの先生にセカンドオピニオンを受けたいから資料を出してくださいって、まあ、当然その分お金はかかりますけどね。
なるほどね、
その方がいいと思うし、そこで躊躇しないと、あとやっぱ億劫に思わないことですよね。決してその言ったことでその先生がね気分悪くしたり絶対しませんから。
わかりました。はい、はい。さて、この番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ、番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。